総次郎のハピラジ、皆さん、こんにちは、こんばんは、番組のお届けする時間になりましたので、番組始めさせていただきたいと思います。私ですね、ちゃんと紹介を毎回してるつもりでもしてない時がありまして、あの RRJ という会社の、広報を務めているキャラクター総次郎ということで、番組をお届けさせていただいてます。で、今後ちょっとあの番組の展開とかをちゃんと考えないとなっていうのもあってですね、改めてちょっとまた相談はしようと思っているんですけども、一旦そういう感じで番組は今回も続くんですけれども、番組が終わるとかいう話はない予定なんですけど、放送する人が変わる可能性があるという感じでございます。で、私でもなくっていう可能性もちょっとあってですね、いろいろと今悩んでいる最中なんですけど、4月ということで、いろいろこういろんな皆さんの人事的な動きですとか、生活の動きとか、そういったものっていうのが目まぐるしく動いている時期かなというふうには思うんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんとなく暗い話がずっと続いてたりもして、で、良くないなと思いながら番組やってますっていうのは、やっぱりこうね、テレビ見てたらっていうのは当然あると思うんですけど、ラジオ聞いててもっていうのもあるのかもしれません。ただテレビが嫌だからラジオを聞いているのになって思ってるいらっしゃる方も稀にいらっしゃるかなと、稀じゃないかもしれないんですけど、いらっしゃるかなと思うと、あんまりこういう話ばっかりするのも違うのかなと思って日々反省したりとか、そんなこともちょっと考えながらこう暮らしているんですけども、私ですね、最近その少しこう意識を前向きにというか、元気に明るくを意識しないとですね、ダメだと思って、こう考え方をですね、変えるというか、無理しては変えないんですけど、元気な感じで持ってこうと日々心がけてます。なぜそんなことを思ったかというとですね、やっぱりこう人生の変わり目がやっぱ4月っていうのは多いので、そういう人たちのこう顔とか行動を見てるとですね、やっぱりこっちまで元気いただくっていうのがあって、まあ前回もそういう卒業式に絡めてそういう話はしたと思うんですけど、なんかそういうのこうとても強く感じてしまうというか、そういう時期が今でして、で、なんて言うんでしょうね、その落ち込んではないんですけど、なんか空元気も出したくないなっていう時期に、こう新しい物事を始めたりとかする人たちの元気な姿を見るとですね、なんかあんまりこうそんなに深く物事って考えすぎててもいけないかなっていうふうに思ったりするというか、そんな気になりますね。なのでちょっとこうそういう気持ちをまあもらってるというか、そういう時期ではあります。皆さんがこうどのようにこう生活されているかとかっていうのは当然ラジオなので伺い知れませんけども、多分節目があったりとかっていう方もいらっしゃると思うので、そういう人たちにとっては旅立ちの時というか始まりの時なんですよね。だからそういうのをこう思うとですね、こうあんまり暗いことばっかり考えててもいかんなと思ったりもしたりして、で、間もなく大型連休来ますし、なんかね、大変こうなんていうんですかね、外に向かってこう目が行く時期で、本来あるはずのものがこうどうなるのかっていうのがちょっとこう今から気になってはいるという、そんな感じです。まあ私はおそらくあまり変わりなく仕事ばっかりするっていう暮らしになるとは思うんですけど、ただやっぱりこう 東京はですね、結構アクティブに最近いろんな人が出歩いているなという印象で、で土曜も日曜日もですね、人通りはとても多いです。でやはりこうイベントとかそういったものが多分ものすごく、開催されてるというか通常通りになってるのではないかなと思ったりはしてます。で多分に漏れず私もですね、いろんなものをこう吸収しにじゃないんですけど行くとですね、やっぱりこう今までラジオでこうお届けしていた時と心持ちは大きく変わってですね、そういうその、やっぱりこう吸収する時っていうのと、まあね、いろんな情報をそれをこう外に、まあ、吐き出すといったら汚い表現になるかもしれないんですけど、表現するというかアウトプットする時っていうのはやっぱりこうそれぞれのこう心持ちが違うなっていうのを改めてこう感じたりとかしながら生活してます。で最近ですね、映画をちょいちょい見ることがありましてっていうのがあって、で2本見たんですけど、一つは映画大好きポンポさんっていうアニメーション映画なんですけど、これがものすごくいい映画でして、あまりこう大げさなことを言うのも違うのかなと思ってはいつつもなんですけど、その人それぞれ捉え方あるので、ただやっぱりこう物を作ったり表現したりっていうことを仕事としている人は特に見ると心に響くんじゃないかなという気がしました。まあ映画作りの話ではあるんですけど、そこでこう受け取る、まあ葛藤というよりは気持ちっていうんですかね、それぞれの立場のっていうのをこう教えてもらえる、そして映画産業っていうものがどういうふうにこう成り立ってるのかっていうのをあくまでファンタジーではあれども楽しく教えてくれるので、すごく希望を持てたというか、なんかこうそうですね、仕事を頑張ろうっていう気になれたっていう、そんな作品でした。でもう一つがですね、シングっていう映画の2なんですけど見ました。これもまあ劇場の話というかミュージカルの話というかそんな感じなんですけどね、これもアニメーション映画です。でやっぱりこうクリエイティブなものっていうのをこういかに作っていくかっていう、そういうその話なんですけども、やっぱり主人公は問題はたくさんあるんですけど、やっぱり諦めないんですね。でその中でまあ一つのものを作り上げていくっていうプロセスを、いろんな問題を解決しながら、あと課題にぶつかりながら進んでいくという、まあいわゆる王道ではある話なんですけど、それがその見事にファンタジーでよくできていて、で僕はその吹き替えで見たんですけど、吹き替えがまた凄まじく良くてですね、でちょっとグッとこう心をつかまれたというか、声優さんの表現力の凄さっていうのを改めてこう強く感じた、そんな気持ちにさせられた作品でした。これからも多分こういう作品っていうのは生み出されていくと思いますし、話自体はベタなんですけど、ベタがゆえに多分何回もサイクルされるというか、同じような展開であっても見方表現変えて愛されていくっていうものなんだろうなと思って、こう楽しんで見させてもらいました。やっぱりこうすごいものはすごいなと改めてこう感じながら、映画を2本ほどここ最近では見たんですけど、こうやってこう外から刺激をもらうとですね、心持ちっていうのはやっぱり大きく変わりまして、それがまあいい形でまた仕事に向かっていくというか、生活に向かっていくというか、 そういう気持ちにさせられた感じですかね。であと一つですね、最近ライブハウスに僕もともと音楽が好きなんですけど行ってきまして、いろんなバンドさんの音楽を見てきたんですけど、やっぱりコロナ禍っていうのがあって配信ライブっていうのがやっぱりとっても多かったので、人の前、いわゆる有観客でやるっていうのはなかなか今までこうできなかった、ここ2年ぐらいっていう時期があったと思うんですけど、一つ気づいたのがですね、無観客ですごくそういうその演奏をしてた人たちが、あの有観客であろうが何であろうが盛り上げるのがものすごく上手くなっていると。あのお客さんのリアクションが見えないところで自分たちでこう盛り上げをやっていた分の蓄積されたノウハウと経験が、あの有観客になった時に大爆発するっていう、そんな感じがしまして、今有観客であっても声援はダメなんです。でダンスというか、あの激しい首振りとかですね、そういうのもダメなんですね。でそんな中で見事にこうステージを盛り上げているっていう姿を見て、なんかこう勇気をもらったというか、なんか楽しい気分にしてもらったというか、そういうことを感じたことがあったんですけど、僕がこう見たバンドさんの中で高校を卒業したての大学1回生ですっていうバンドがいるんですね。バンシモクっていうバンドなんですけど、彼女と彼らのステージを見た時に、さっき冒頭で話したような、新しい力とかそういうのを感じたというか、決してこう愛想のいいというか、ニコニコして愛想がいいっていうだけの人たちではないんですけど、そういうのを感じて、で10代の人たちがこの50代に差し掛かろうとしている人間の心を揺さぶる音楽を見事に奏でるっていう、そのなんか感覚というか気持ちに僕が立たされた時にですね、不思議とこう違和感もなく入ってこれたというか、人生経験は圧倒的に僕の方が長いはずです。だけれども10代後半の人たちの音楽と言葉が心にぐさぐさくるっていうのは、どういう経験をしてああいうことになるんだろうって自分でもちょっと不思議になったりもしてですね、とても勉強になりました。感動もしたんですけど、はい。でそういうこともありまして、まあやっぱり外に出るっていうのはとても大事なことだなっていうのを改めてこう思ったりしました。やっぱりこう今まで我慢してたものはないつもりだったんですけど、やっぱり若干あったみたいですね。でこれはこれでいいなっていうふうに思ってたとこもあるんですけど、そういうこう失った日常とまではいかないんですけど、自分が求めてこう外に出た時にもらえるものっていうのが、おそらく今までとはまた違ったもの、そして密度の高いものになっているのではないかというふうに思うので、皆さんもですね、ぜひそういうこう違いが感じられるのではないかなと僕は今思ってます。もちろんこういろんな人の考え方あっていいので、違ってても大丈夫なんですけど、私はそう思いましたっていうことがありました。はい、じゃあ一旦ちょっと区切らせていただいて次の話題に行きたいと思います。
ここでオーディオブックサービスキクボンのご案内です。キクボンでは東京創芸社刊行の SF、ミステリー、ファンタジーなどのオーディオブックを多数配信中です。ぜひキクボンでオーディオブックをお楽しみください。ご案内は声優の金高美幸でした。
はい、というわけで、今日もちょっとトークをずっと続ける感じになってしまうんですけど、最近ですね、仕事でまたキクボンの朗読とかを取り始めてます。これもしばらく止まってたんですよね。それが取り始めていて、でやっぱり 表現する人の凄さっていうのを感じる瞬間が多々あってですね。で、キクボンっていうのは今約260冊無料で朗読が聞けるっていうサービスになってるんですけど、それがもっともっと数が伸びていくであろうというそんな気持ちにさせられた、そんなことがありまして、これからもいっぱい撮っていきたいなっていうふうにこう感じながら収録してたんですけど、やっぱり皆さん上手くなってるんですよね。で、やっぱりこう迫力が違うというか、撮っていて一生懸命やってる人っていうのはすぐ分かるんで、そういうのをこう感じて朗読を作れることをこう改めて喜びに感じているっていう、そんな日々なんですけど、キクボンでオリジナル作品っていうのも展開してまして、それが徐々にまた形になっていくはずなんですね。で、これからも多分オリジナル作品っていうのはたくさん作られていくとは思うんですけど、皆さんの思われているその朗読の形っていうのがこれからまたちょっとだけ新しい発展をしていけるんじゃないかなというふうには思ってまして、やっぱりこうビジネス書が多いんですよね、朗読って。なんですけど、楽しむためのものでも当然あるので、それがこうどういうふうな形で世の中に出ていくのかっていうのが楽しみではあったりして、で、今までコロナ禍だったがゆえにですね、朗読っていうのは流行ってるとされてたんですけど、それが解けた時にですね、本当に求められるものっていうのがまた出てくると思うので、皆さんの中でですね、聞きたいものを聞くっていう、そういう感じになると思うので、それがこうどうなっていくのかなっていうのをこう期待させられるようなものづくりの現場をこの間経験できたので、皆さんもよろしければキクボンっていうのをですね、登録していただいてですね、無料で260冊ぐらい本が聞けますので、楽しんでいただければと思ってます。はい。で、あとラジオなんですけど、ハピラジっていうラジオをうちでずっと作り続けていて、で、大体1年ぐらいこう続けてきたものっていうのが一区切りになりそうな感じに今なってまして、で、また新しい形で番組っていうのは作っていくんですけど、これはここで流れてるハピラジは、視点というかそんな感じの扱いのハピラジなんですけど、ニコニコチャンネルでですね、ずっとこうもう7年も8年も前からやってるものがあって、で、それがその形を変えながらずっと続いてるんですね。で、続けていくと何か見えてくるっていうのは僕のこう心の中で常に思っていることで、それがこうどんどんこう形を変えて続いていくっていうことをこう期待しながら願いながらずっとやってまして、で、コロナが明けたという状態にはまだならないとは思いますけども、緩和されたという状態になるとですね、いろんな人を呼びやすくなるっていうのもあって、で、ラジオっていうのもまた一つこうアクティブになっていく時期なのかなというふうに思ってます。ワクチンも大事なんですけど、ワクチンを打った上で、もしくは打てない人は打たない上で、それぞれの暮らしを楽しんでらっしゃる方っていうのはいると思うんですけど、マスクをするしないも問題議論ありますし、いろんなこう考え方っていうのが今世の中にあるので、尊重はしないといけないと思ってます。なので、尊重しつつですが、アクティブに行けるところはアクティブに行ってもいいんじゃないかなっていう心持ちに最近なってきたっていう、最初から一貫して話している通りなんですけど、そんな時期を過ごせてるかなというふうに今思ってまして、そういうお話をさせていただいてるんですけども、で、その上でですね、会社をこうね、運営経営していくとですね、いろんな節目節目ってのにたどり着くことがあってですね、うちの会社もどうやら大きめの決断をするのではないかなという時期に参っております。で、やっぱりそれはそれぞれの個人生を考えた時にこれがベストであろうっていう時々の判断を経営者っていうのはしているはずなんで、 そういう風になっていくとは思うんですけど、結果良かった悪かったっていうのは多分5年か10年ぐらい経たないとわからないことかなと思ってまして、でこれからですね、会社ってのがこうどう発展していくのかとか、どういうふうにこう進んでいくのかっていうのは正直全くこう見えてないんですけど、ここからまあね、円高が来たりとかいろんなものが来てるので、備えておいて悪いことは何もないっていう時期に入ってしまいましたのでなのでちょっと備えながらもなんかそういう時期を過ごしていくんだろうなっていうふうに今考えながら日々こう流れを見ている時期ではあります。でそうですね、やっぱりこうなんでしょうね、人ってそれぞれ考えることがすごく面白くって、なんかこうしたいああしたいっていう裏にはやっぱり何かしらの理由があって、でそれをこうどういうものかなっていうのを想像しながらこう判断をこう下していくのが、まあ言ったらね、上司っていう立ち位置にいる人たちの考え方というか仕事なので、どうしていくのかっていうのをこう考えていくんですけど、それぞれこういろんな考え方がある中で、うちの会社の、まあ、管理職含めた経営層っていうのは一切ブレがないというか一致団結している感じがあってですね、でその一致団結も単純にこう体育会系というよりはもう本当にシンプルにみんなで生き残るっていう一点において団結しているというのがあって、それがものすごくこう心に刺さるってことがたくさんありました。でまた来年再来年と続くとうちの会社自体ももう20周年迎えることになるんですね。で20歳、もう今18歳なんですけど、20歳になるっていうのは成人って言われてるところだったんですけど、もう20歳になったら一人前だねみたいなそんな年に差し掛かるので、そこまでなんとかこうしっかり会社が続いていくように頑張りたいっていう風にこうみんな力を合わせてやってきてるんですけど、最近成人は18歳であるってことが判明しまして、もう成人してたねっていう話になって、ちょっとこうなんかなんで20を待ってたんだろうみたいなそういうこともあったりはしたんですけど、19年目に間もなく突入するので、やっぱりこういろんな、考え方をこう尊重していくとやっぱりこうなるかっていう形に落ち着きそうなので、それはそれで頑張っていきたいなっていうふうにそれぞれ思っているところだと思うので、まあそれを見守りつつ仕事は進んでいくのかなという感じでございます。前半すごくポジティブなことをたくさんこう感じてますって話はしてるんですけど、その反面ちゃんと考えるってことをして決めるっていうのはネガティブなことに目を向けるっていう作業だと思っていて、でそこがちゃんとできないとどっちにもいけないっていう、そういう経験上そういう気持ちで仕事とか暮らしてますので、そう考えた時に、そうですね、自分の視点っていうのをどこに持ってこうかっていうのが迷子になるということがあるのかなと思ってまして、まさに今日この30分の放送中に起きていることが自分の迷子であるというふうに感じてます。なので瞑想する時期っていうのもこう愛しくてですね、自分が何言ってるんだろう、何考えてるんだろうっていう時っていうのは必ず振り返った時に何かしらの気づきがあると思ってまして、僕はなんでこんなところであんなタイミングで悩んでたんだろうなっていうのをこうきっと今の時期っていつか振り返るんだろうなと思いながら今の状況を見てます。
ここでオーディオブックサービスキクボンのご案内です。キクボンでは東京創芸社刊行の SF、 ミステリー、ファンタジーなどのオーディオブックを多数配信中です。ぜひキクボンでオーディオブックをお楽しみください。ご案内は声優の金高美幸でした。
はい、 というわけでエンディングです。ハピラジっていうのはですね、ペットの里親になることを勝手に推奨している番組です。でペットといえばなんですけど、この間これは戦争の話になるかもしれないんですけど、あのウクライナのペット、避難してきた方のペットが検疫で180日間留め置かれるっていうのがあって、でお金も大変だっていうふうなことがニュースになってました。でとってもですね、それは大事なことで、なんかちょっと特例でとかっていうのはあるそうなんですけど、やっぱりこう狂犬病っていうのはですね、やっぱとても大変な病気っていうのがあるので、検疫っていうのは大事にした方がいいかなって個人的には思ってます。なのでどちらかというとですね、毎日会いに行けるような環境で180日ペット預かるってことをやるのが本来かなっていうふうには思っているので、そうですね、あれはお役所仕事だって怒ってる方も、ちょっとだけコロナのことでこんだけデリケートにみんな動いてるわけなので、そこにも思い立ってくれるとちょっとはいいかなと思ったりしながらニュースを見てました。とはいえ一緒に逃げてこられたっていうペットと一緒に、それが事実としてはとてもいいことで、それをみんなでこう守るというか、そういう行動に向かって考えを巡らすっていうのがとても大事なことだと思うので、これからもですね、特例は特例として、まあなんか出ちゃってるっぽいんですけど、狂犬病っていうものが世の中にあって、でそれは日本っていうのはもう完璧になくなっています。なので安心して皆さんこう過ごせるんですけど、そうじゃない国から来た病気っていうのが伝播した場合にとっても大変なことになるってことがあるので、お役所はお役所として仕事をしてくれていると、でその上で判断をしているっていうふうに思って、何でもかんでも否定するのは簡単なので、否定だけじゃなくて文句言うだけじゃなくて、やってくれてることにも目を向けましょうっていうふうに最近思うようになりました。はい、というわけでハピラジでは、捨てられたペットの里親になることを勝手に推奨してます。ですのでよろしければ、ペットショップに行く前にペットの里親になることをご検討ください。はい、それでは、今週はこれぐらいでありがとうございました。
ここでオーディオブックサービスキクボンのご案内です。キクボンでは東京創芸社刊行の SF、 ミステリー、ファンタジーなどのオーディオブックを多数配信中です。ぜひキクボンでオーディオブックをお楽しみください。ご案内は声優の金高美幸でした。